このところから熱心になって悔い改めなさい、熱心になって、悔い改めなさいという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週私たちは全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうという題で、御言葉に聞きました。フィラデルフィアの教会は少ししか力がなかったにもかかわらず忍耐をもって、主の言葉を守り主の名を否むことがありませんでした。それは彼らがその弱さの中で全く清く真実なお方により頼んでいたからですね。そしてこの方は、ダビデの鍵を持っておられる方ですけれども、ですから主はそんな真実な信仰、ご自分に対する信仰を持つ彼らに、私は地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、これは大患難を指していると思われますが、その時にはあなたを守ろうと約束されました。これは私たちにとってですけどね。また勝利を得る者を神の聖女の柱とし、彼の上に神の名と新しいエルサレムの名とご自分の新しい名を書き記すとおっしゃったわけですね。私たちはこのフィラデルフィアの教会が、スミルナもそうですが、真実な教会の方、モデルだと見ました。さて今日はこの7番目の教会、つまり最後ですね、最後のラオデキアの教会について、見ていきます。前に地図が出ますね。ラオデキアの町はフィラデルフィアの南東約76キロに位置し、この町も実に裕福な町として知られていました。というのも金融業ですね、バンクですね、バンキングですが、金融業または羊毛製品、羊の毛ですね、ウール、羊毛製品、また製薬、特に今日のところで目薬と出てきますが、製薬ですね、目薬などの産業で栄えていたからです。実はこの手紙が書かれる約35年ですね、35年前に町は地震で破壊されましたけれども、彼らはローマの援助なしに、助けなしに町を再建した、つまり自分たちで再建したわけです。それほど裕福であったということですね。そのような町に建てられた教会に対して、主はご自身をこれまで通りご自身をこう紹介しておられますね。14節、またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われると。アーメンとは真実に、イエス様は誠に誠にとおっしゃいました。真実に、またその通りですと、といった意味ですけれども、神様の御言葉、神様の御心はイエス様においてことごとくその通りになりました、アーメンになりました。つまりイエス様こそ父なる神様に全く忠実なお方、そしてこのお方の言葉、このお方には偽りがない、真実な証人であられます。すべて神様に作られたものはこの主が根源とありますけれども、これはつまり神であるこのイエス様によって作られたということです。すべての根源はこのお方、そしてつまりそれは神様ですから、イエス様はご自分をここでも神であるというおっしゃっているわけですね。でそのような栄光のキリストがラオデキアの教会にこう語られた。15節16節のところ、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい、このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくないので、私の口からあなたを吐き出そう。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。ここでも主はこの教会の行いを知っていると、主はすべてご存知ですね。彼らの行いをすべ、ご存知です。でもそれは決して称賛ではなくって、むしろ叱責の言葉でした。なぜなら主はラオデキアの教会が冷たくもなく熱くもなく生ぬるいので、 ご自身の口から吐き出すと。吐き出すと、いらないものですよ、吐き出すというのはね、吐き出すとおっしゃるからですね。生ぬるいとは、一般的には、まあ、中途半端に暖かい、厳しさがないとか、気力が感じられない、情熱が足りないといった意味ですが、なぜしはそのような表現を使われたのか。ね、私たちは人をね、あなた生ぬるいからね、気力が感じないから吐き出すとは言わないですよね。もともと口にいないわけですから。でもこのような表現を使ったわけです。なぜでしょう。それはラオデキアの人々にとってそれがよくわかる表現だったからですね。というのも実はこの町には水源がないんですね。水源がない。ですから数キロ 北にあるヒエラポリスという町からこの地下水路をで、こう水を引いていたわけですね。運んでいました。ところが、まあ、裕福ですからね、ところが温泉で知られるこのヒエラポリスの水、温かい水ですね、はラオデキアに着く頃には生ぬるくなっていた。しかも、まあ、水質は悪くなる、昔のそういうパイプですから、まあ、今もどうかと思いますけど、今もどうなのかわからないんですけれども、でも、その引いているうちにその温水は生ぬるくなる。しかも水質も悪くなって、実際に病気になる人もいたようですね。ですから、その水を飲んだ、ラオデキアの水を飲んだ人は思わず吐きそうになったわけ、吐き出しそうになったわけですね。ですから主はこのような表現を使ったわけです。ちなみにもう一つの、南の方ですけれども、ラオデキアリも下ですが、もう一つの隣町コロサイですね。聖書にコロサイの、教会の手紙がありますけれども、コロサイでは、温水とは反対に冷水、冷たい水が、湧いていたと言われていますね。で、この、両者に挟まれる中で、ここは生ぬるい水だったわけですね。で、ところからこの生ぬるいという表現を主は使われた。もちろんこのことは水の話ではないわけです。主はラオデキアの教会の霊的状態のことを指して言われた。つまりラオデキアの人々は真実な信仰を持って主に仕えるわけではなく、だからといって反対に神様を強く否定する、攻撃する未信者でもなかった。つまり彼らは、実にどっちつかずの、信じていると言いながらでもその実際には、主に仕えてないわけですが、どっちつかずの中途半端な者たちであったわけです。そんな人々をじゃあ実際にクリスチャンというのかっていうのは、そこは意見が分かれるところですよね。彼らをまだ救われていない未信者だって、じゃあそれで教会と言えるのかって、こういう、質問も出てくるわけですが、でもそのように救われてない人々だ、まあ、今で言うならばカルトや異端も含めて、ですよね。教会と名を掲げてる、別にそこまで、しっかりこう異端だって言われてなくてもですよ、そういった人たちも含めて彼らは救われてない人だと断言する人もいれば、そのような未信者を含めて救われてはいるんだけれども、今この時霊的に成長していない人のことだと考える人々もいます。まあ、いずれにしても主は続く17節で彼らを生ぬるいと言われた理由をこう語っておられますね。あなたは自分では飛んでいる、自分は飛んでいる、豊かになった、貧しいもの、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しく盲目で裸のものであることを知らない。ラオデキアの人々は物質的な面、まあ、ここには知的な面も含まれていたと思いますけれども、この最初なんか見てもその異端的な教え、イエス様を神としない教えですね。ですから、この方が神だよって、全てのものはイエス様によって作られたよって、この最初なんかに記されていますね。で、同じような影響を受けていたと思います、このラオデキアの教会もね。ですからそういったところで間違った教えからのその高ぶり、知的な面も含めて、自分を富んだものだってね、富んだもの、豊かなものとしてこう自分自身を誇っていたわけですね。でも主の前には彼らは実に 惨めであった。哀れで貧しくて、盲目で裸のものであったわけです。で、これは苦しみと極度の貧しさの中で、でも実はあなたは実際には富んでいるよと主から言われた。その信仰、その行いを見て主に、あなたは実際には富んでいると言われたスミルナの教会とは実に対照的ですね。そしてラオデキアの教会の致命的なところ、それは彼らが自分たちのその霊的状態を知らなかったということです。あなたはそのことを知らない。つまり彼らは自分たちを富ませ豊かにしていると考えているものを、それを愛することで、それによって目が見えなくさせられていた。まあそれは罪なわけですけれどね、そのもの自体がっていうよりも、でもそれらを愛することで、その目が見えなくなっていた。罪の力とはそのようなものです。そのように私たちに自分の罪、その罪を罪だと分からなくさせる、ブラインドにするものです。罪に対してブラインドにする、それが罪の力ですね。で、そんな彼らに、ラオデキアの兄弟に、兄弟たちに、教会に主はおっしゃいます。18節、私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。ここで主は買いなさいという表現を使っておられますが、これは文字通り代金を払って、それらを主から買うということではないですね。なぜなら主に対して罪という負債、決して返すことの、私は自力で返すことのできないその大きな負債を抱える私たちは主から何も買うことができないからです。ですからそれは、それを主に求めるということでしょう。で、主は彼らに何を買うように言われたのか。金、金、白い衣、目薬ですね。金と白い衣と目薬。これは彼らを富ませたものですね。この火で精錬された金とは、神様に栄光を期す信仰のこと、またはその信仰を通して与えられる神の義、救いと理解できますね。霊的豊かさですね。それはこれを得るもの、この金は、この、物質の金ではなく、それを得るものを今言ったように霊的に豊かにするものだからですね。ペテロは、あなた方の信仰の試練は、火で精錬されつつなお朽ちていく金よりも尊くと言っていますけれども、金とは火によって精錬されますね。不純物が取られる、そして私たちの信仰は試練という火を通して、いよいよ主に対する真実なものを、主を待ち望むものへと成長していくものです。ですから主が与えてくださるこの金とは、信仰、またそれによって与えられる救い、霊的富のことと言えるでしょう。では裸の恥を表さないために着る白い衣とは何でしょう。白い衣についてはこれまで何度か出てきましたね。出てきましたが、それも神の義の象徴であったわけです。神の義、神の righteousness、正しさ、また救いの象徴であったわけですね。で、一般的には、この、祝祭の時、祝い事、祭りの時や、戦で勝利を収めた時にこう着るものだと以前見ました。ただラオデキアの人々の場合は、彼らは実は黒い衣、白い衣じゃない、黒い衣を着ていた。つまり黒の羊毛ですね、本当に高価なものです。それを上着として彼らは着ていたわけです。ですからこの白と黒対照的なわけですが、それを着た、それは、今で言うならばブランド品を着るようなものであったわけです。つまり彼らは高価なもので外側を着飾ることで自分を何者かとこう思い込んでいた、誇っていたわけですよね。だから富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないって言えたわけです。ところがその現実、彼らの実際のその心、そしてその行いを知る主の目には、彼らは裸のものであった。つまり滅びゆく罪人に過ぎない。 どれだけ外側を装っても、どれだけいろんなものを持って、その自分を何者かと装ったとしても滅びゆく、この絶対的に正しいお方の前には滅びゆく罪人に過ぎなかった。ですから主はその裸の恥を覆うために、それが、ね、見せないために覆うための衣として、その黒い羊毛ではなくって、義の衣である白い衣、つまりイエス様によって、このイエス様の流された十字架の血を、その復活によって、与えられるこの救い、キリストによる救いとしての義としてのこの衣を求めなさいとおっしゃった。そして最後に主は、目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさいと言われました。以前ペルガモの教会を見た時に、その町にはギリシャ神話の名医ですね、ドクター名医のエスクラピアスの神殿があると見ましたが、その神殿がこのラオデキアの町にもあったそうですね。でそしてそこには医学学校がありました。で中近東では、砂ぼこりが原因、砂ぼこりは目に来ますよね、原因か、特に目の病ですね、眼病を患う人が多かったと言われます。ですからこの町の目薬が重宝されたわけですよね。旅で来た人たちもこれをお土産に持って帰ったわけです。そしてそれをして、彼らは富むものとなったわけですが、ただこの目薬というのは、私もいつも指しますが、肉体の目を癒しても、心の目を開くことはできない。だからラオデキアの教会は生ぬるかったわけですよね。だから生ぬるかったわけですが、主は彼らの目が見えるようになるためにね、それはどうでもいいって言ってんじゃないですか。物質の目薬はもう使うなとか、そういう話じゃない。この時は塗った軟膏であったって言いますけれども、使うなってことじゃなくて、私からその本当の目薬、その霊の目が開かれるための目薬を得るようにとおっしゃった。私たちの心の目を開かれるのは神様でありますよね。で特に、聖霊様が私たちの罪を示し、その裁き、その義裁きについて誤りを認めさせ、そしてそこにキリストを明かしてくださるので、これは聖霊と言っても間違いないでしょう。でヨハネ、この黙示録を書いたヨハネは、彼の書いたその手紙の中でこのように語っています。第一ヨハネの2章15節と16節、前に出ます。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢とは、どれにも当てはまると思いますが、でも特に金というのは、お金、また金ですね、その肉の欲、白い衣は暮らし向けの自慢、目薬は目の欲と関係しているとこう言えます。私たちが自分のこの欲望ですね、肉の欲とは内なもう私の声に聞く、私がしたいようにする、私の願いこと、願うことを叶えようって、そのこのうちが自己中心的な思いですね、神を退け自分を神とし自分の願い事を成し遂げようと、その欲望ですが、肉の欲を満たすには何が必要か、いろんなことが挙げられますが、でもその共通して言えるのは富と言えるでしょうね、お金。なぜならば、そのお金、富によって、あらゆるこうすることが、いろんなことをするこの力というか、それを得るからですよね。また私たちは他者に自慢するために、またそれが私は素晴らしいって自分で言うのか、それとも他の人にそう言われることをによってこう優越感に浸るとか満足したいって、そういったところですが、そのために外側を装うわけですよね。でそれは必ずしも服装ブランド品、服装などに限る必要はなくって、持ち物や、自分が体験したこと、そういったことを持って私たちはこう、人々にこう自慢したい、評価の人よりも上に立ちたい、そういうところがあるわけです。またさらに私たちが生きていくためには、この目から入ってくる情報は欠かせないわけです。とても重要ですよね。ですから誰も目が悪くなることを好まない、私も40をもう、過ぎて、しばらく経ちますけれども、本当にどんどんこの目が悪くなっているのを感じますよね。 でも誰もそのように目が悪くなることを望まない。むしろ見えない人は当然見えるようになることを望むわけです。でも目が、この目が見えることが、そのまま霊的な意味で、この神様の世界、この霊的な世界を見ることができるかというと、そうとは限らない。むしろこの目のが目の欲を満たすことで、自分が満足を覚えることで、その霊の世界に対して、目が閉ざされている人というのは決して少なくない。ラオデキアの人々は金融業、羊毛製品、製薬の産業が栄えることで、自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言っていたわけですが、それは言い換えるならば、彼らが肉の欲、目の欲、暮らし向けの自慢としてのこの世にあるもので満足してたということです。もっと言うならば、彼らは世と世にあるものを愛していた。そこに望みを置いていた。それらを神としていた。だから彼らのうちに誠の神を愛する愛はなかった。どちらかしかない。どちらを重んじて、どちらを軽んじる、愛して愛さないということが生じるからですね。彼らはそれらを最も愛していたわけです。で、そのような人を主は口から吐き出すって。生ぬるいからだと言われた。だからむしろ冷たい方がいい。そうやって愛しますと言いながら、実はこっちを愛しているって、そういう生ぬるいのではなくて冷たい方がまだいいっておっしゃった。彼らの信仰が全く中身のないものであったからです。で、そんな彼らに主はおっしゃいます。19節、私は愛するものを叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。もしラオデキアの人々に望みがなければ、主がこのようにおっしゃることはなかったですよね。悔い改めよっていうことは、だから熱心になって悔い改めよっていうことは、まだ望みがあったからです。もう諦めて、もうダメだと思っていたら、こういうことは言わない。もう吐き出すよ、吐き出したで終わりなわけです。でもそうじゃない。愛する者、私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になってあなた方は悔い改めなさいっていうのは、彼らに望みがあったからです。まあ、主にある望みですね。でもそのヘブル書12章、今開かないですが、ヘブル書12章にも記されているように、主は愛するからこそご自分から離れて、命のないところ、自己中心の歩み、罪を犯し続けるものを、主は愛するからこそ彼らを叱り、彼らを殺しめられる。それによって愛するものが熱心になり、悔い改めるためですね。悔い改めてご自分と共に歩むため、それが具体的に、その例えば懲らしめというものが具体的に何を指しているかはわからない。でもラオデキアの人々にとって、もし皆さんがラオデキアの教会の人で、このように主から言われたとしたらどうですかね。これ叱責の言葉ですが、直接、このようにあなた方は生ぬるい、だから私は口から吐き出すよって言われた時にどうですか。叱責の言葉を受けるっていうのは厳しいことですよね。でも同時にそれは愛されている証拠でもあった。で、ここは大事なわけです。だから悔い改めようなわけですよね。20節、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。なぜ主は戸の外に立って、叩いておられたのか。それは、ラオデキアの教会が、個人的にも、また教会全体としても、この救い主である、この王の王であるイエス様を外に締め出していたからですね。個人的にも教会全体としてもです。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源、いや神であられるこのお方を彼らは信じると言いながら、でも実際にはこの方を戸の外に追い出していた。教会の外に、自分たちの外に、教会の外に追い出していたわけです。そしてそういった教会は今でもたくさんある。 私たちはそうならないように悔い改め、熱心に悔い改めたいわけですが、でもこの声を聞いても全然気にしない、イエス様っていうことだけを、外側のことを言って、でも実際にはイエス様を愛しイエス様に従おうという、そのように教えもない、そのように従おうとすることもないという教会は決して少なくありません。ラオデキアの教会が冷たくもなく熱くもなく生ぬるかった理由はここにあります。彼らが主を締め出すことで、このお方との信頼と愛の関係、生きた交わりがそこになかったからですよね。だから、はい、信じて、はい、天国をいただきます、洗礼受けました、お祈りしました、洗礼受けました、はい、献金してます、こうしてます、すべてがそのあなたが何をするかが、彼らが何をするかが問題であり、このお方との関係、生きた関係、日々の交わり、このお方に生かされる、そのがなかったので、彼らは生ぬるかったわけですよ。そういったことができた、そういう生き方ができたわけですね。だから主はご自分の声を聞いて、この声を聞いて戸を開けるならば、あなたの教会の戸を開けるならば、あなたたちの個人的な心の戸を開けるならば、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると言われた。なぜ食事なんですか？皆さん、あなたが嫌な人、嫌ってる人、仲違いしている、ね、人と食事共にできます？したくないですよね。してください。なんだけれども、食事をするということ、ね、それは親密な関係や交わりを意味するからですよね。食事とは。親しい者とは、愛し合う者とは、共に食事をするわけです。です、皆さん、私たちクリスチャンは、このイエス様との親密な関係、ね、イエス様に語り、イエス様の、命の言葉を、命のパンをイエス様からいただく、イエス様をいただく、そのようにしてこのお方との親密な関係、生きた交わりを持つことをなくして、霊的に熱くなることは決してない。わかります？自分自身が勝手に燃えて、自分のやりたいことのためにパッションを持ってやってっていうのはいくらでもするでしょう。でもこのお方の心を自分の心とし、この方が愛そうとしておる、この方がなそうとしていることをやろうっていう、そのようなパッションは、このお方との交わりがなければ、このお方と食事をすることがなければ、そこから熱心さは出てこない。ですから生ぬるいのは、このお方とのイエス様との生きた交わりのない証拠と言えるでしょう。これは厳しいように聞こえるかもしれないが、これは事実ですよね。私自身も主から離れて、職業というか牧師ですから、イエス様とこう近い存在であるべきですけれども、でもその自分でなすべきことがでいっぱいになって、このお方のもとに行かずに、このお方と食事をせずに、このお方に聞こうとしていなければ、結局は生ぬるくなる。自分のことを優先する、自分のことが大事になるわけですよね。ですから生ぬるいの、私たちをして、その生ぬるさというのはイエス様との生きた交わりのない証拠です。そしてそれは罪のゆえですよね。自己中心性、その罪が原因です。主はそのように中途半端でどっちつかずの生ぬるい人よりかは、さっきも言いました、自分に対して敵対する冷たい人の方を好まれる。これは本当に、だからイエス様はその彼らをね、彼らの方がいいとかって、その変な意味で受け取られたら困るんですけれども、でもこれは驚くべきことですよね。私たちとしては、いやいや、そうは言っても彼らよりも、敵対するよりも、まあ、なんとなく表面的にもうまくこうやって教会に来て、なんとなくこうね、主の側につくような人の方がいいんじゃないですかって思うかもしれない。でもそういう人こそ本当の意味で主を愛さない人。結局は自分自身を愛するも、生ぬるいゆえに私は吐き出す。主の教会を迫害したあのパウロは冷たいもののように思われたことでしょう。でも 主が出会ってくださった時に、彼は熱いものへと変えられた。ですから主はおっしゃるんですね。熱心になって悔い改めなさい。これを聞く者は熱心になって悔い改めなさい。私に立ち返りなさいと。21節22節、勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。 勝利を得る者、それは先週見たフィラデルフィアの教会のように、少ししか力がないにもかかわらず、私たち自身は力がなくてもいい。でも忍耐を持ってこのお方に御言葉に聞き、それを守る、そしてこのお方を誇りとする、このお方に望みを置くものです。つまり世にあるものではなく、主を愛し主に信頼する者のこと。そのような人を主はご自分と共に、その王座に、キングの座に使わせてくださる。なぜならば主はそのような人と永遠を共にしたい、建前だけではない、見せかけだけではない、ね、そういった人じゃない、本当にご自分を愛する、ご自分の何か、ご自分が何かしてくれることを愛して願う者たちじゃなくて、ご自身を愛する者と主は永遠を共にすることを望んでおられるからです。いかがでしょう、ここでも主は耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと語っておられますが、あなたはこの主の御声を聞いてイエス様を心の中に迎えて、このお方と食事をしている人ですか。まあ、今聞いたじゃなくて、今までも聞いてきてるわけですが、このお方を心にお迎えして、これクリスチャンに対して言ってますよ、クリスチャン。皆さんに対してね、主と共に食事をする人ですか、親しく交わる人ですか、それともあな、このお方を外に締め出す人ですか。あなたが用事があった時だけ、イエス様ちょっと来てください、用事が済んだら帰ってください、出て行ってください、そのような人ですか。今日あなたのうちにはこのお方が共におられますか。あなたは世にあるものよりも、あなたを愛し、あなたに真の霊的富としての金、あなたの裸の恥を覆う 白い義の衣、あなたが見えるようになるために、本当に霊の世界に目が開かれるように、このお方が見えるようになるために目薬を与えてくださる、この神であるイエス・キリストを今日あなたは愛しておられますか。私たちは皆自分自身に正直になるならば、このラオデキアの教会のように主を締め出すもの、主に対して生ぬるい信仰を持っているものですよね。でそれを認めることは容易ではないですよ。でもそれを認めるのは良いスタートなわけです。私たちはそのようなものだからです。主を愛すると言いながら、同時に世のものを、何よりも自分自身を愛するものだからです。だから吐き出されて終わりなんではない。それをすべてご存知、主は知っておられるゆえに、熱心になって悔い改めなさいよ。無理やり私があなたをそうするんじゃなくて、私はそのあなたが救われるために、あなたがこれを得るために必要なすべてのことはしたし、今もあなたを助けるよ。だからあなたも、自分自ら熱心になって私に立ち返りなさい、悔い改めようとおっしゃる。いつも言うことですが、私たちが悔い改めるのは、それによって許しを獲得するためではない。どれだけ熱心に悔い改めて、私がこんだけね、謝罪をして、こうやってやって、私自身を証明したから、いや、それによってイエス様がその許しを得られるわけではない。私たちの罪、過去現在未来も、私たちの罪は全てイエス様の十字架の死、その贖いの技によってもうすでに許されている。もう成し遂げ、イエス様によってもう神様は私たちを許してくださっている。神様は、父なる神様はそのようにして御子の犠牲、ご自身の御子のその尊い犠牲によって私たちの罪を許してくださっているゆえに、それを知っていながら、また聞いていながら、または知らないから自分中心の歩み、この恵みの主を離れて自分中心の歩みをし、滅びに向かう私たちを、そのようにして罪の深みへと陥っていて、結局滅びに向かっている私たちをこうに立ち返るように、その向きを変えてご自分に立ち返るように悔い改めを迫られる。これは私たちを愛しておられるからですよね。また悔い改めかよ、また私の罪のことかよ、もう疲れるとかじゃなくって、主は私たちを愛しておられるゆえに、ご自身の清さに預からせるために、いよいよ、御子にイエス様に似たものと私たちを変えるために、主は、離れているものに、自己中心なもの、自分の道を行くものに立ち返りなさい、私のもとに来なさいと主は悔い改めます。 改めを迫られます。そしてそのために信じるすべてのものに、もうイエス様を信じるすべてのものにご自身の霊を注いでくださっている、その御霊の助け、私たちは思いがあってもできない、けれどもこの御霊の助けを内側から持って私たちを助けてくださることで、その自己中心性高ぶりといった罪を示してくださることで、ああそこには救いがない、このままで滅びに至る、そのことを分からせてくださる、でも同時にそのために十字架にかかり罪を許してくださったお方、死よりよみがえられたお方が、そのご自身の命をもって私たちを強めて生き返らせ、神の子供として歩ましてくださるゆえに、このお方にこの恵みに立ち返るように、そのようにして主によって豊かにされて、主の力によって豊かにされて、主と共に永遠に生きるためですね。そのために主は私たちに御霊を今日も与えてくださっています。今日も主はあなたの戸の外に立って、叩いておられる。これを聞く者は、開けなさい、私はあなたと共に食事をしよう。もしもそのようにすでにそれを、こうその中に生かされている人は、どうぞ戸を閉めないでください。本当にますますこのイエス様を心の中心に据えることで、主と共に歩ましていただきましょう。けれどももし今主から離れている、またはまだ信じていないという方は、今日も主はあなたの心の戸をノックしておられます。そしてあなたが開けるならば、主は入ってきてくださいます。そこにあなたが自分がこの世にならないと、いい人にならないと、もっと勉強して、そういうことではない。もう主はご自身から入ってきてくださり、ご自分の恵みによって、力によってあなたを作り変え、救いを与えて、あなたを作り変え、天の御国へと迎え入れてくださいますね。このお方を私たちは神として崇め、このお方に従うものとさせていただきましょう。お祈りいたします。